にちは。マニュリアのポッドキャストへようこそ。エステティシャンのようこと
フローリストのひろみがお届けいたします。
こんにちは。
皆さんお久しぶりです。
お久しぶりです。
またずいぶん空いてしまったんですけども。
本当ですね。
今日は台風で、結構福岡も電車が今止まってたりとか、まだ百貨店とかも開いてない、午前中は。
そうですね、午前中は。
ね、大丈夫ですか、被害は皆さん。
これからまたね、本州の方に、行っちゃうので、本当に気をつけて過ごしてくださいね。
はい、過ごしてください。私たちの方は、そんなに被害はなく、事務作業をしながら、ポッドキャストを撮ってるところです。
はい、
今日はですね、9月から始まった、花と香りの定期便、花と旅の語らいっていう、お花の定期便をしてるんですけども、今回そのお花の定期便に加えて、先日パリに行ってきましたので、今までずっとこう、仕入れたくても仕入れられなかったフランス産の精油をやっと仕入れに行くことができまして、それを使った香りのお届けも一緒に定期便としてお届けするっていうサービスになってます。
はい。
で、花は私が担当するんですけど、精油はエスティシアンの陽子ちゃんが。
はい。
そして、香りに名前を書いてくれるんですけど、今回それをマミさんが、カリグラフィーで書いてくれてます。
はい。
なので、マニュリアにしかない特別な駅便なんじゃないかなって思ってやってます。
はい。そうですね。
はい。可愛かったよね。
いや、可愛かった。本当にちょっと、ヒロミの花と、香りのセレクトを私がさせてもらって、そしてマミさんが今頑張って書いてるカリグラフィーをこう、整った時に、ああ、なんかマニュリアでこれだなっていう風なのをすごい実感ができて、なんかこちらとしても嬉しくなりましたね。
そうですね。なんか今ってもうこう世の中には物も溢れてるし、定期便らしきものって山のようにあると思うんです。でその中でマニュリアの今回定期便を選んでくださった方々には、やはりそのマニュリアでしか楽しめないもの、時間、そうことだったり、そういうものをお届けできたらいいなっていうふうに思っていて、それが花はねすぐにこう枯れてはしまうんですけど、香りがずっとこう1ヶ月近く楽しめることで、あの時届いた時のことを思い出して花をこう思い出すこともできるでしょうし、またはその香りからその月が心地よく過ごせるアイテムになればいいなっていうふうに思いますね。
はい、
今回ね、じゃあ、お花の説明をすると、花はもう秋のお花で、ちょっと前半と後半で送ったお花は違うんですけど、バラ、やっぱり秋のね、始まりってことでバラだったりとか、ちょっと紅葉した葉っぱ。あとは、アナベル。
アナベル。
アジサイ、秋色じゃないけど、とんがりのね、アジサイが今ちょうど出てきてるので、それを入れたりとか、オトトギスだったりとか、そういう秋のね、系統とかね。
秋ですね。
そう、秋色のお花を集めました。紅葉はまだまだこれから進んでくるので、グリーンが強いお花にはなってはいるんですけど、お花じゃないや、ブーケにはなってるんですけど、まだこう、暑さも残るので、そんなにこうコテコテした感じじゃなくって、ちょっと爽やかさも残るようなブーケのイメージで、束ねましたね。後半にはそういえば枝も入れたのに。
枝もね。
そうそうそう。北海道の鈴バラも入れました。あれがね、ちょうど枝の最初の時期に出てくるんですけど、あれとかコンパクターとか。そうそうそう。ああいうのが出てくると、ここから秋が深まっていくなっていうイメージですね。
本当、秋の始まりを感じる、ブーケでしたね。
はい。香りは？
で、香りは、9月の初め、秋を楽しむっていうテーマになっているので、夏の終わり、夏の疲れを引きずらないように、夏の疲れの解放を 季節の変わり目、自律神経を整える香りとして今回作りました。で、選んだセレクトした香りはネロリとジュニパーベリーです。全身の、ね、疲労感っていうのがどうしても夏の終わりからこの9月にかけて出やすい時期なので、その全身を緩めて疲労を取り除きながら、まあ、ネロリで気持ちの安定を図る、もうリラックスですね、憂鬱だったり不安な症状を取り除いてくれるっていうような香りとして、ハンドミストスプレーになります。
ハンドミストね、みんな、
そう、皆さん、あまりにも良い香りだったので振りかけましたって言われたんですけど、あれはハンドミストスプレーです。
なので、手にアルコールが入ってるので、うん、気をつけて、最初に言ってたと思うんですけど、言ってたと思うんだけど、ね、あまりにもいい香りだったから、つい、なんていうの、ボディスプレーのような感じで使ってる方が数人いらして、
はい、
まあ、そんなね、まあ大丈夫だとは思うんですけど、うんうん、あれはね、手でね、消毒のように使っていただけるので、はい、そう、間違えないようにしてね。
香りってやっぱりそのまだ秋の始まりになるので、うん、深すぎず、そしてなんか夏の爽やかすぎず、秋を香っただけで秋を感じてほしいなと思ったので、うん、ちょっとこのセレクトにしてみたんですけど、うんうんうん、皆さんどうでしたかね。
いや、本当ね、香りちょっと候補がね、
いくつかありました。
そう、あって、うん、私たちがこう香った時に、あ、これが秋の始まりにぴったりだなって思う香りを選んだんですね。
うんうん、
で、まあ、人によってもちろん、香りの好みも違うとは思うんですけど、マニュリアスタッフみんな、同じ意見で、あ、これが秋の最初の香りにいいなっていうところで決まった香りだったので、うん、おそらくみんなも喜んでくれたんじゃないかなって思ってます。
思ってます。
うん。ね。カリグラフィーも素敵だったでしょ？
あれ、ほんと、いいね。カリグラフィーで、書いてあるってすごく素敵。
そう、フレンチ草書で、うん、まあ、私とマミさんって2017年から習ってるんですけど、うん、全然まあ上達がなく、
うん、とか言って。
でも、なんていうの、やっぱり使う機会があれば、
そう、ね、
そう、うん、やるなっていうことで、うん、なんかね、まあ、今コロナもね、随分もうなんか当たり前のようにっていうか、もうみんなも一回かかっちゃったりとかしたような感じで、もう前よりはもうこう、本当にこう、なんていうの、うん、まあ、嫌だけども、共存していくような感じにはなってますけど、
うんうんうんうん、
なんか、あの時期があったからこそ、うん、なんていうの、自分にとって本当に必要なものと必要じゃないものっていうものを、こう、しっかりと、こう、見分けて、せっかくやるんだったら活用できなきゃ意味がないなっていうのって、より考えるようになったんですよね。なので、今回の定期便とかも、まさにそうだと思うんですけど、ただ花を届ければいいとか、ただなんかフランスから買ってきたものを送ればいいっていうわけじゃなくって、やっぱりそこにはストーリーとか、プロセスとか背景っていうものがあって、本当にみんなの、こう、ために、ちょっとでも、なるような意味のあるものをお送りしたいなっていうふうに思いますよね。だから、まあ、カリグラフィーもね、せっかく習ってるわけですから、それを活用しないと、
そうですね、
意味ないなっていうので、活用しながらまた継続で習ってる、
そうね、
そう、
うん、練習しなきゃとかってマミさんも言って、この間ね、ヒロミと2人で練習してたしね。でも本当、その自分が、まあ、いざ習得したいなって思ったものをこうやって生活だったり仕事に生かせれるっていうのは、本当スキルアップにもなるし、なんか心が充実しますね、ね、とっても潤うなってすごく感じます。あれ見てたら、マミさんの頑張りがとても伝わってきたから。
そうだね、まあ、何かこう普段と違うことをするっていうのってさ、もうやっぱ時間を作るってことがまず本当なかなか難しいんですけど、ね、みんな忙しくて、
そうですね、
でもやっぱりこう切り替えられるっていうかね、なんかさ、私もさ、やっぱり料理ってすごい切り替えられる、ね、気分を。
そうね、ヒロミそうよね、でもともとその好きでもあるよね、きっとね。
そうそう、好き。でも、なんか、こう、 やっぱね、忙しすぎると、ちょっとそこに対して、うん、
パワーはかけれない。
そう。なんか、あ、料理もさ、うん、クリエイト。
そうだね。
そう。
かなりクリエイトだと思う。
なのに、その、何？花もクリエイト。物は違うけど、うん、なんかやっぱりね、疲れてしまうから、少しゆとりがあると、やっぱり作りたくなるし、うん、リフレッシュにはなるんですよね。
そうそう。そのクリエイトなことをしてるときに、そのヒロミによく言われるんですけど、想像してって言われる、ね、その想像が、そうそう、あの、それをね、ちょっと、ね、そうそう、面白いよね。あの、娘にも言われたんですよ。だから私はそう、ヒロミはね、お料理が得意で羨ましいんですけど、私はね、実は苦手なんでね。
その料理を、うん、料理の出来上がりの味を想像してってことね。
味を想像して、っていう。ちょっと端折っちゃってごめんなさい。
味をね。
味を想像してっていう。
そうそうそう。そう。
だからこの香りを作るときも、香り、秋の香りだったり、うん、秋の始まりに、どういう気持ちになるのかなとか、どういう風に感じてもらえるかなっていうのを想像して作りました。
そうね。そうそうそう。やっぱそれが大事。うん、結局さ、お花のブーケもそうよね。大体、ざっくりこういうイメージでって、うんうん、なんかよくレッスンの時とかにも、あの、イメージをこう、作って束ねるんですかってやっぱ聞かれるけど、うん、その、すっごい、まあ、束ねながら考えて、こういう風に仕上げていこうっていうのはもちろん、この、頭の中で、その、がっちり決めてるわけじゃないけど、うん、でもやっぱある程度の、その、想像ができる、勝手に。うん、その、
そう、
もうこれが入ってるならこうなっちゃうね、とか、
うん。
多分料理もそう。
うん、
いきなり料理
とか、うん、
そこ、それになると、これが入ると、こういう味になるよな、みたいな、うん、想像ができるから、それをヒントに、まあ、作っていくっていう感じなんですけど、うんうん、だからさ、やっぱりさ、ほら、何もさ、考えずにさ、冒険でさ、ただどんどん入れて作ったらさ、ね、かなりの冒険。
大変な
ことになるよね。
それが、たまたまうまくいくこともあったりするけど、それは、まあ、たまたまうまくいっただけであって、うん、やっぱ想像して、あのね、うん、その工程を踏んでいかないと、あの、私みたいにとんでもないお料理になったりね。
ブーケもそう。でもさ、やっぱりその、うん、発明する人はそんな感じなんじゃない、
う
ん、
そうね。発明する人はね、うん、いいけど。
発明したら。
とんでもないものできますか
新しい発明。
新しい発明ね。
楽しみにしておこう。うん感じなんですけど、
うん、
あのちょうどここ最近、まあ陽子もお客さんから言われたとか言って、
うんうん、
私もメッセージでもらってたんですけど、秋のコスメのお話ちょっとしてほしいなっていうので、
うんうん、そうですね、うんうんうん。メイクは結構言われますね。
うんうん、みんなねメイク好きなんだね。
うん、あと色物を実際どうやって使ってるんですかっていう声が結構多い。エッセイの時にすごい聞かれる。
あ、そう？
うん、今日使ってる色はどうやって入れたらいいのかとか。
へえ。
そうそうそう。
そっか。
うん。
今回ね、そういえばここ最近2人でそれこそパーッと買い物行ったんですけど、うん、秋のカラーメイク？
カラーメイク。
うん。買いましたね。
うん。
でいいのかな、お店の名前もいいんだよね。
うん、
いいね。セルボーグでね、うん、今回はセルボーグで買ったね。
そうだね、今回はでも1店舗しか行ってないね。
私なんか3で買ったね。
あ、そうだっけ、
アイライナーか、
うん、買ったな、うんうん、私はもうセルボーグだけでした、今回は。
そう、
うん、
で、買ったのが、なんかセルボーグかなりリニューアルしてて、うん、あの4色パレットももちろんあったし、うん、バラバラで買うのもあって、みんなで買った色がさ、ピスタチオの
ピスタチオ、
うん、緑のカラー、
うん、カラー、
新色買いました。
すごい素敵なカラーですね、うん。
めちゃくちゃいい感じですよ。
うんうんうん、
つけてる、
うん？今日つけた。今日は、
うんうん、
ネームセルボーグ、
うん、かわいい。そうそう。まあその緑、緑っていうかライトグリーン、
ライトグリーン
ちょっと濃いぐらいかな。
うん、でちょっとイエローも入りつつ。うん、普通な感じだよね。
で、その時アイライナーは、あ、マスカラ取り行った
？違う、アイライン取り行けてないよ。
あ、嘘、じゃあ早く行った方がいいね。
うん、
今日行けたら
行く。今日行く。そうそう。今ね、アイライン、まあ、アイシャドウをアイラインとして引いてて、あの時一緒に買ったさ、この、ちょっと、これラメになるのかな、ラメ。
06か07
か。06なのかな、私。ちょっと、柔らかめの色の
ブラウン、ブラウンピンクみたいな、
ブラウンピンクみたいな感じのね、細いチップでラインとして、あの入れてるんですけど、それにマスカラがブラウンかを入れてます
。かわいい。
そうでしょ。
新しい色。
そうでしょ。
そうでしょ。新しい色テンション上がる。
新しい色。
私もそのピスタチオに、なんかね、私はね、あのカラーパレットの04番だったかな。なんかあの、ボルドーまでは言わないけど、この下に、あのピンク、赤ピンクみたいなのを、それこそ同じように、ライナー、アイライナーのようにアイシャドウをグッと入れて、マスカラは、そう、05番の赤。
赤ね、
赤ピンクみたいな。
かわいいね、
やっぱりあれ。
かわいいね。
あれ、
あったの
その時
あったのか変えたの。
陽子はその同じ05番の赤っぽいライナーを今ね、
そうそう、マグマレッドだったかな。そう、それが欲しかったんだけど、
そう
ね、品切れ中で、そう、なんかそれをね、絶対手に入れたいアイテムです。
なんか初めカラーメイク挑戦するなら、私ね、この赤ピンク系はやりやすいと思う。
やりやすいと思う。赤ピンク系で、特に秋にもぴったりな、服装にも合わせやすいと思うから、多分この今の時期、多分春に挑戦する方がちょっと難しいと思うから、秋に挑戦した方が多分入りやすいです
ね。入りやすい、
カラーメイクは。
で、もしちょっとドキドキしちゃうんだったら、やっぱりアイシャドウをブラウン系にして、アイライナーとかマスカラでまずはピンクとか赤とか、ね、色遊びしたらどう？
あとそれか、もう本当に目元がどうしてもできないとかだったら、もう眉毛で遊ぶかですね。
眉毛で色入れたらね。
眉毛で。
私そのさ、05番のマスカラで描いて、05番で眉毛も描いてる。
それ絶対可愛いよね。
可愛い。
両方。で、今年は、その秋冬になってくると、ちょっとその洋服にもさ、厚みが出てくるじゃないですか。だからなんか洋服に厚みが出てくるから、なんていうのかね、眉毛をちょっとだけその赤っぽく入れるのも可愛いし、少しグリーンを入れたりすると多分可愛いくって、そうそう、なんか目元ちょっと調整しづらい人は、眉毛にちょっと色を入れるだけでも、眉毛って結構印象変わるからね。
まあやっぱり今もさ、結局マスクがあるから、目と眉毛ぐらいまでしか、そう。でも今リップは赤いリップつけてるよ。
そうね。私なんだか、私、テラコッタか。
茶色。
茶色ね。
やっぱリップでもかなり印象変わる
もんね。リップはもう今、ちょっとないと思うよな。
ねえ。リップないとね。今さ、そのリップもさ、アディクションとかさ、セルボーグから、マスクにつかないリップが、マットリップが出てるから、それを手で伸ばしたりとかして、みんなポンポンポンって叩いて、結構ね、しっかりつくのね。
そうそう、なんかちょっとベタってつけちゃうと、マットさが出すぎて、ね、目元のバランスとかちょっと難しくなるから、指でつけるといいよね。
まあ、この間も、陽子と話してたんですけど、やっぱり、こう、まあ、若い時ってもう私とか20代とか本当に10年ぐらい同じような色を使って、もうブラウンだけで、なんていうの、そんなに色をね使うこととかはなかったんですけど、ていうか若いと逆になんか顔が弾けてるから、カラーメイクが変に浮いちゃうっていうか、
若さでね、若さがゆえブラウンとかそのナチュラルな色でとてもいいんですけど、
やっぱり年齢重ねるとちょっとしぼんでくるじゃない。
ちょっとね、たるみもねある程度やっぱ多少は出てくるかな。やっぱそこに色で、そうそう、色をのせていくっていうのはとてもね、
そう、華やかになるし、なんていうのかな、これどう、若い時と何が違うっていうのかな。
そう、若さ、そうだね、そうです。
なんか若い時ってさ、でもそう、カラーメイクするとすっごい派手に映るけど。そ
う
そ
う、ね、目が腫れぼったく見 え, そうそうそうそう見えちゃうんですよ。若さがゆえ。うん、
若さがゆえ。
若さがゆえの弾ける張りっていうのがどうしてもあるから、うん、かえってカラーものとかパステルカラーとかが似合わなく感じちゃうんですけど、うんうんまあ、年齢重ねるとある程度良い絞みというか、う
ん、そうそう。
ね、
なんかこう、そうそう、溝みたいな
のが。そうそう。そう。ちょっとなんですよ。奥ゆかしさみたいなのが深まってくるじゃないですか、うんうん、そこに色物があると、うん、その立体感とかがうまく綺麗に出てきて、ね、色がやっぱり映えるなって思うんですよね、うん、だから年齢をある程度重ねた人こそ絶対的に色で楽しんでほしいなって思います。
そう、そうね、うん、そう、やっぱりね、ファッションもメイクも、うんまあ、これだけカラーっていうものが世の中に溢れてるから、そうそう、うん、若い時はそういうのに頼らなくても、若さだけでね、うん、あ、若くて綺麗だねって話は済むんですけど、うん、やっぱりこう年齢を重ねていくと、うん、その人らしさとかその人っていうものがにじみ出てきながらも、やっぱりなんていうの、年相応の雰囲気になってくるので、うん、そこで自分らしさとか、それがその人の美しさにつながるっていうのは、やっぱりその個性であったりすると思うから、
う
ん、
そうですね、う
ん。色でね、楽しんだり、もちろんデザインもそうだけども、うん、なんかそういう風にして、こう、ファッションとかメイクを楽しめたら、うん、一味違う、うんうん、日々になるんじゃないって。
本当、本当にそう思います。うん、
毎日さ、メイクするときも、ま、今日の服に合わせて、うん、アイテムを変えますけど、なんかそれだけでも、こう、毎日同じ顔じゃないですか。なんか、なんていうのかな。その人の、こう、なんていうの、基礎って基盤みたいなものはあるものの、うん、なんか日によって雰囲気が違ったり、うん、それぞれに素敵な、こう、一面を、こう作ることができたら、ね、日々の中でね、うん、あれ、この間とメイクちょっと違うなとかさ、いいよね、
うん、いい私結構みんな違ってると気づくよね、
うん、気づく気づく、うんうん、
そうそう、やっぱりカラーものカラーって聞くと難しそうとかね、挑戦しづらそうってイメージですけど、本当年齢を重ねた方ほどね、ぜひ色は。
でもさ、もうそう考えたら、うん、マミさんもケコさんも含めて毎回同じアイシャドウつけてる人誰もいなくない？
いないね、
うんうん、毎回会うたび違う、うんまあ、もちろんそのシーズンで、うん、まあピスタチオの色とかね、うんうん、頻繁に出てくる色はあるけど、アイライナーが違うとか、うん、マスカラ違うとか、リップの色が違うとか、何かしらでこう変化をつけてる気がするね。
だからってすごいそのメイク品を大量に持ってるとかじゃないですよ、
う
ん、
そうそうそう、
本当にね、部分部分でちょっと季節に少し足すぐらいだもんね。
そう、私たちのね、うん、買い物の仕方って、うん、やっぱり私たちって週に1回しか休みがないから、うん、そのまず日曜日は家族の時間に使ってるので、うん、まあその買い物にゆっくり行く時間っていうのはないよね、
ない、うん、一緒にか、そうね、ないね、う
ん、ないで、友達とお茶する時間もないし、だから、なんていうの？本当、空いた時間を使って、うん、ま、次のシーズンのものが出るときに、バッて買うって感じなの、
うんね。そうなんですよ。まとめてね。うん、
まとめて買う。
一緒にね、買って買いに行くんですけど、
だいたい2ヶ月に1回ぐらいさ、そう、ね、こう何かなくなったり、アイテムがなくなったりすると、うん、リピートで使ってるものね、ファンデーションとかも。うん、パッと買いに行って、パッと買えるっていう感じ
になってたんですね。そうね。その時に手が、ね、うん、空いてる時に一緒に行って、うん、追加してくる感じだね。
だからその季節ごとのアイテムで追加してる金額で言うと2万円ぐらいじゃない？
うん、うん、そうだね。
多分。うん。はっきり言ってしまえばそれぐらいと思う。
そうそう、それぐらいと思う。なんかそんなに。
2万も使ってないかもね。1万5千円ぐらいかもね。
私で、あれ、この間買って1万3千円だったよ。
うんそうね。私もだけど、1万9000ぐらい。
うん、ねえ、うん。1万3、うん。あ、そうか、そうね。まだ品切れしてたからっていうのあるけど、うん。なんか1万、2万いかないぐらいだね、
うん。うん。まあそこに、まあ、ネイル買ったり、うん、なんかすれば、あれだけど、うん、でも、うん、2万円ぐらいかな。
そうそう、
かま予算。
確かに予算ね。そうね。う
ん。3ヶ月、3、いやいや、4ヶ月ぐらい。
なんかシーズンごとだから多分まあ行っても3
ヶ月で行くか。でもね、冬は買ってないの、私たち毎回。
忙しくてね、冬は行けないんですよ。
冬はね、行ってない。
あの時よ、大晦日の時
は、そうか、大晦日の時は食材を買いに行くんで、だから秋のメイク、春のメイク、
夏のメイクだけだ、うん、
そこに、それぐらいかな。
秋の時にちょっと冬物、うん、あ、でも冬物を出せないね。
まあ確かに、でも3回、そうね、でも1年間のうち3回で2万円、まあ1万5千円にしても高いって思うか安いって思うかはいろいろ人それぞれだと思うんだけど、
まあそうですね、違うけども、
そうそうそう、けど、その私たちのこう日々の中での、うん、その充実度っていうか、うんうん、そうですね、顔の色が変わっていく楽しみっていうと、うん、あのまあ
自分たちのね、うん、気持ちの潤い度というか、うん、やっぱそういうのが全然変わってくるから、うん、 そうね、そこは、うん、あのそうね、惜しみなくというか
惜しみないかも、
うんうん、惜しみないかも、ね、
メイク好きだもん、
メイク好き、
うん、私メイク好き、ね、
そう、メイク好き、あのやっぱ人に合うし、うん、あのある程度見られるから、うん、そうそう、綺麗でいたいなっていう気持ちがある分、そこには、うん、あの自分の好きな色だったり、うんうん、あ、これに合わせてみたいなとかいう色はきちんと投資してます。
ね、でもさ、うん、セルボーグのアイシャドウの1個の色とか2000円ぐらいじゃない、うん、そんなにすっごい高いわけじゃないよね。
うん、そうなんですよね。
とても買いやすい価格。ま
あ、それを、うん、ほら、あの、秋にじゃあ1個、2個だけ足そう。前のと色と合わせてとかっていうことができる。うん、
やるよね、それも。
それをいつもやってるから、うんうん、毎回このパレットだけを使うとかじゃなくて、うんうん、今まで持ってた色とこれを合わせたらこんな風になるかなとか。そうそうそう、あのね、店員さんに相談しながら、うん、ね、やってみたりとか、
そうそうそう、
でマスカラは今期はこの色追加しようとかね、
うんうんうん、
で眉毛は私すごい奇抜な眉カラーしか1個しかなかったから、うんうん、あ、ここでベーシックもいるなっていうのが分かったからベーシック入れようとか ね、
うん、そうね、まあ、でもはっきり言ってしまったら美容にはお金かけてると思いますよ、私たちは。
本当ですね、
まあ、そりゃそうよ ね、
そうだね、エステのお店ありますから
エステのお店ありますからね、
だからなんかエステもその施術とか、その施術だけにどうのこうのじゃなくて、やっぱり綺麗になったら見た目の、もちろん見姿の色だったり自分らしさっていう色を楽しめるようにはあのしたいから、そこに投資はしてます。
そうね、うん、ただその私たちがやっぱり皆さんと共有したいなって思ってるところは、うんうん、見姿ばっかり気にして、そうそうそう、うん、こうどんなにねこう繕って外界面だけ綺麗にして も、うんね、エステもそうよね、施術どんなに頑張っても、うん、 でもやっぱり心のざわざわとか、うん、精神的な不安定とか、うん、そういうものがあるとやっぱりね循環できてなくて顔色が悪かったりとか、本当にこれは、うん、勝手な妄想かもしれないんですけど、うん、やっぱ40、私たちねもう今年40ですけど、うん、ここから先しっかりとこうから顔に出てきそうな感じがする、うん、顔と体に、うん、だから本当に意識してそこは生活したいなって思ってますね、やっぱり。
内面の状態と外側の状態が、うん、あのマッチするようにね、
そう、そう、
そこがちぐはぐではなくきちんとやっぱ循環してるからこそ外面にも現れるし、うん、内面の状態も良くなるから、やっぱそこをあの、ね、見かけばっかりじゃなくきちんと中身を整えてっていうのは、うん、とても大切にしている部分ですね。
そ
うね、
そのバランス、うん、それをやりたくて、まあ、マニュアリアやってるみたいなものなので、
う
ん、
そうですね、
そう、うん、だからこうお花に触れたりお花が日常にあることで、うん、こう心のバロメーターになったりとか、うん、それでこう心が潤ったり、うん、あとはまた趣味があることで、うん、その一つこう自信がついたりとか、
うん、そうですね、
うんうん、なんかこう学びっていうことで新しいその知らなかった自分に出会えたりとか、うん、そういうことがきっとその心の安定とかバランスとか、うん、そういうのにもつながってくると思うから、それと同時にあの美容だったり、うん、健康的なケアをやっていくと、うん、とてもいいんじゃないかなって思ってる、
うん、
本当に、うん、あ、私ちょっと本当に運動も頑張ろう、う
ん、そうです、ひろみさんはね、私はね結構体を動かすのが好きで体を動かしてる方なんですけど、ちょっとひろみさんはね、
私ゾウさんみたいになりそう、
本当に動かないんです
そうそうそう、私ゾウさん
お家の中でもなかなか動かないんです
そうそうそう、本当私ってさ、なんかボスのゴリラみたいじゃん、うん、持ってきてみたいな、
でもね、それがね、持ってきてって言われると、ね、ついつい動きたくなっちゃうから、上手に、上手なんですよ。マミさんも言ってたけど、そうそう、ついつい、そうそう、なんか、そう。で、私は特にその動くのが好きで、ああ、いいよいいよ、座って、みたいな感じに言って、取ってきちゃうんですよ、いろいろ。そう。
本当や、そう。だから本当私、
そうそう。
最近とかさ、恵子さんとかも、ひろみちゃんいいよ、ほうきは、とか言って、私のほうきを取ろうとする。動かさせて、私にほうきさせて、とか。
私がほうきないと、私本当に動かなくなる、とか言って。
本当に、
ひろみさん、
そう。私、本当怠け者なんですよ。
動くように。そう。私だって、頭を回転させてるからね、うん、体がね、動かないんです。
私さ、ずっと座ってさ、こうやって6時間とか平気。
マジ、うん、
ずっとこの目つぶってずっと6時間これで考え事した
の。でもここの場所にずっと入れるもんね。
そう、私この場所、ゴリラ、ボスゴリラ。
やだ。
いやー、ダメダメ。
私その周りをちょろちょろする小猿。
ああ、おかしい。そう、まあ、でも本当気をつけたいと思います。
そうですね。
はい。まあ、そんな感じでボスゴリラと小猿さんからのメッセージでした。
メッセージでした。
皆さんまた近々、あ、でももう1ヶ月後には定期便またお話ししたいと思いますので、はい、その頃には必ずこちらに戻ってきますので、はい、よろしくお願いします。じゃあね、みんな、また。
またねー。
はーい。